江東区声の広報令和4年2月1日号発行責任者江東区政策経営部広報広聴課電話3647-2299ホームページ www.city-city.koto.lg.jp こんにちは。声の広報2月1日号をお送りします。はじめに目次をお伝えします。目次1、高齢者に関する相談は長寿サポートセンターへ。本人、家族、地域の方など、どなたでもお気軽にご相談を。2、4月初旬開設予定、亀井戸子ども家庭支援センター、ひととき保育の事前登録を開始。登録面接、2月7日月曜から3月31日木曜。3、中小企業向け無料セミナー、売上アップのための連続講座、営業力を磨く3日間、3月11日金曜、18日金曜、25日金曜。4、第3回 J アラート全国一斉情報伝達試験、2月16日水曜。災害時に備え、複数の手段での情報取得方法を確認。5、青少年交流プラザ祭り、2月27日日曜、ダンス・演奏の披露や作品展示、お楽しみコーナーなど多彩な催し。6、新型コロナワクチン3回目接種、18歳以上の方の2回目接種からの間隔を6ヶ月に前倒し、令和3年8月1日から31日に2回目接種した方の接種券を2月4日金曜に発送。7、マイナポイント第2弾、まだ申し込んでいない方が対象。8、区政最前線。9、高等子ども祭り協賛募集、猿江恩賜公園で開催、5月15日日曜。10、男女共同参画推進センター、さくらんぼ保育室利用説明会、3月5日土曜。11、江東区手話講習会、手話通訳1、手話通訳2、養成コース受講生募集。12、税の申告はお早めに、2月16日水曜から3月15日火曜。所得税確定申告書作成会場は東京国税局、築地。13、確定申告等の障害者控除対象者認定書、条件に該当する65歳以上の方に発行。14、介護費用の一部は所得控除の対象。保険料、サービス利用料、おむつ代。15、善意のご寄付に心から感謝申し上げます。16、お知らせ。17、講座催し物。18、保険。19、休館休止。20、観光所。21、その他。22、辰巳上等夢の島区民農園利用者募集。個人用区画の利用申請手続きは世帯員のみ。23、田んぼの学校生徒募集。田起こしから収穫までお米作りに挑戦。24、環境講演会2月27日日曜。生き物の未来を守る世界の取り組みを学び考える。世界、地域と市民の役割。25、公開講座、チャイコフスキーの魔法。3月13日日曜。日本を代表するバレエダンサーが登場。26、江東区文化観光ガイドがご案内、イベントツアー。江戸の行楽、梅見三昧。 2月24日木曜から26日土曜。27高等カレンダー。28世帯と人口。以上目次です。掲載している情報は1月24日時点のものです。最新の情報はお問い合わせください。江東区方でご案内しているイベント等は、新型コロナウイルス感染症の影響により、中止または変更される場合があります。イベント等へ参加される際は、マスクの着用、検温等にご協力ください。また、体調の優れない方は参加をお控えください。詳細はホームページをご確認いただくか、主催者へ直接お問い合わせください。本文に入ります。1. 高齢者に関する相談は、長寿サポートセンターへ。本人、家族、地域の方など、どなたでもお気軽にご相談を。保健師、看護師、社会福祉士、主任介護支援専門員などの専門職の職員が対応。長寿サポートセンターは、介護保険法に基づく、地域包括支援センターで、区内で生活する高齢者のための総合相談窓口です。介護や医療、健康等に関する様々な相談をお受けしています。相談は無料。自宅への訪問や電話相談もでき、秘密は厳守します。感染拡大状況により、自宅への訪問ができない場合があります。こんな時は、ぜひご相談ください。介護保険のサービスを使いたいんだけど、どうすればいいの？要介護認定の申請手続きや、様々な福祉サービスの利用をお手伝いします。体力が落ちてきた気がする。基本チェックリストをやってみましょう。あなたに合った介護予防プログラムをご案内します。認知症の母の生活が心配。認知症の方を見守るいろいろなサービスがあります。認知症の方のご家族の交流会もあるのでご紹介します。その他、物忘れがひどく日々の生活が不安。近所のおじいさん、最近見かけなくて心配。お年寄りが暮らす家から怒鳴り声が聞こえる、など様々なご相談に応じます。まずはお住まいの地域を担当する長寿サポートセンターへお電話ください。区内21箇所。長寿サポートセンター一覧。センター名、所在地、電話番号、ファックス番号、担当地域の順に読みます。白川 3-4-3-201。電話 5646-1541。ファックス3630-6598。時は新大橋、森下1丁目2丁目、三好3丁目4丁目、白川高橋。海辺12-13。電話3645-6761。ファックス3645-6781。仙石、石島、千田、海辺、大木橋。住吉 1-17-11。電話3635-0646。ファックス3632-3617。森下3丁目から5丁目。猿江、住吉、毛利。平野 1-2-3。電話5639-9121。ファックス3641-1522。清澄、平野、三好、1丁目、2丁目、佐賀、福住、深川、富雪、門前仲町、木場3丁目。古石場、2-14-1-101。電話、3641-2801。ファックス、5621-3545。永代、富岡、牡丹、古石場、越中島、木場2丁目。東洋 6-2-17。電話、 5665-4547、ファックス5606-8863、木場4丁目5丁目、東洋、塩浜2-7-2、電話5617-6213、ファックス5617-6050、塩浜塩見木場1丁目6丁目、豊洲2-2-18、電話5859-0566、ファックス5547-5400、豊洲、東雲、有明、青海、海の森、枝川 1-8-15-101、電話5634-0158、ファックス5632-2036、枝川、辰巳、亀戸 1-30-8、電話5627-2525、ファックス5858-8919、亀戸1丁目2丁目6丁目、亀戸北、亀戸 4-21-13、電話5626-0671、ファックス5626-0133、亀戸3丁目から5丁目、亀戸東、亀戸 9-13-1、電話5875-3451、ファックス5875-3452、亀戸7丁目から9丁目、大島 6-14-4-103、電話5628-0541、ファックス3638-4515、大島3丁目5丁目6丁目、大島西、大島 4-1-37、電話3636-9857、ファックス5628-5125、大島1丁目2丁目4丁目、大島東、大島 9-6-16、電話5836-5301、ファックス3638-3585、大島7丁目から9丁目、北砂西、北砂 3-31-19、電話3615-4860、ファックス6388-9331、北砂1丁目から3丁目、5丁目、北砂東、北砂 6-20-30、電話5606-1744、ファックス5683-2440、北砂6丁目、東砂1丁目2丁目、北砂南、北砂 7-7-1-101、電話6660-2050、ファックス6660-2070、北砂4丁目7丁目、南砂4丁目5丁目、東砂 4-16-12、電話5857-8243、ファックス5857-8240、東砂3丁目から7丁目、南砂 2-3-5-102、電話3640-9851、ファックス3640-9920、南砂1丁目2丁目、新砂 3-3-37、電話5653-1735、ファックス5632-3212、東砂8丁目、南砂3丁目6丁目7丁目、新砂、新木場、夢の島、若洲。開設時間、豊洲以外、月曜から金曜9時から18時、土曜9時から15時、定休日、日曜祝休日、年末年始。豊洲長寿サポートセンターの開設時間、月曜から金曜、水曜を除く、 8時30分から17時、水曜8時30分から19時、月1回日曜開設日、9時から16時、詳細は豊洲長寿サポートセンターへお問い合わせください。定休日、土曜日曜、月1回日曜開設日を除く。祝休日、年末年始。区ホームページからも一覧をご覧いただけます。二次元コードがあります。問い合わせ先、地域ケア推進課、包括推進係、電話3647-9606、ファクス3647-3165。2、4月初旬開設予定、亀戸子ども家庭支援センター、ひととき保育の事前登録を開始、登録面接、2月7日月曜から3月31日木曜。サンストリート亀戸跡地に亀戸子ども家庭支援センターを開設します。4月初旬の開設に先立ち、在宅で子育てをしている方のお子さんを一時的にお預かりするひととき保育の事前登録面接、予約制を行います。実施時期により場所が異なりますのでご注意ください。登録面接、予約制、2月7日月曜から28日月曜、大島子ども家庭支援センター、大島 4-1-37、3月1日火曜から31日木曜、亀戸子ども家庭支援センター、亀戸 6-31-26、午前10時から午後4時、正午から午後1時を除く。保育利用概要。利用開始、4月11日月曜から。保育時間、月曜から金曜、午前9時から正午、午後1時から5時、1時間単位で1日あたり3時間以内。休日、土曜日曜、祝日、年末年始、12月29日から1月3日。利用定員、1日あたり8人。利用対象、生後6ヶ月から就学前までの幼稚園、保育園等に在籍していない集団保育が可能な区内在住のお子さん。保育料、1時間500円。申し込み、ひととき保育事前登録申し込み問い合わせ専用電話へ、午前9時から午後5時。電話、070-8718-2058。ファクス、5836-1627。3、中小企業向け無料セミナー。売上アップのための連続講座、営業力を磨く3日間。3月11日金曜、18日金曜、25日金曜。売れるためにを考える連続講座です。経営者の方、営業担当の方に最適です。ポストコロナ時代を勝ち抜くための売れる仕組み、儲かる仕組みを掘り下げます。日時内容、次の通り。日時、テーマ、内容の順に読みます。3月11日金曜、14時から16時30分。マーケティングで売上アップ。新型コロナ時代の動画マーケティングを解説。2ステップマーケティング、集客できる動画コンテンツ、SNS などとの組み合わせを紹介。3月18日金曜、14時から16時30分。営業テクニックで売上アップ。リモート営業、商談テクニックを解説。成功率を高めるマーケティング思考、最適な営業プロセス、非対面コミュニケーションなど。3月25日金曜、14時から16時30分。ビジネスモデルで売上アップ。収益の複性質化を実現するビジネスモデルの構築を解説。ビジネスモデル強化のための3つの着眼点と、アイデア発想法を事例とともに紹介。場所、江東区産業会館、 第4・第5展示室、東洋 4-5-18、 対象定員、中小企業にお勤めの区内在住在勤の方20人、申し込み順、前日出席できる方、費用無料。申し込み、2月7日月曜から、電話またはファックス、メールに、1、会社名、参加者名、2、所在地、3、電話番号、4、業種を記入し、経済課、販路開拓担当へ、区ホームページからも申し込み、か、電話、3647-1381、ファックス、3647-8442、e メール、hanro@city.koto.lg.jp。 4. 第3回 J アラート全国一斉情報伝達試験、2月16日水曜。災害時に備え、複数の手段での情報取得方法を確認。2月16日水曜に J アラート全国瞬時警報システムの全国一斉情報伝達試験を実施します。この試験は J アラートと自動連携している機器を実際に動かして動作確認を行う全国的な試験です。また複数手段での情報取得方法の確認を体験していただく目的で、区ではJアラートとの自動連携の有無にかかわらず、次の方法で試験を実施します。この機会に様々な方法での情報取得をお試しください。情報伝達試験時に体験できる主な情報取得方法。1、防災行政無線放送。2、高等安全安心メール。登録者のみ。登録方法は、区ホームページをご確認ください。英語、中国語、韓国語対応。3. 江東区防災マップアプリ。ダウンロード方法等は、区ホームページをご確認ください。4. 区ホームページ。5. ツイッター。防災関連情報。@koto_bosai。高等区政全般、@city_koto。 6、Facebook、@city_koto。 7、LINE、@city_koto。 友達登録者のみ。8、一斉情報配信システム。災害協力隊や消防団等に配備。9、ケーブルテレビ、デジタル11チャンネル、契約者のみ。10、コミュニティ FM、88.5MHz。緊急速報メール、エリアメール、ヤフー。防災速報による試験実施はありません。日時、2月16日水曜、午前11時ごろ。全国的な試験のため、国内の災害等の状況により中止する場合があります。放送内容、上りチャイム音、これは J アラートのテストです、3回。こちらは防災口頭です、下りチャイム音。問い合わせ先、危機管理課危機管理係、電話 3647-9382、ファクス 3647-9651。5. 青少年交流プラザ祭り、2月27日日曜。ダンス、演奏の披露や作品展示、お楽しみコーナーなど多彩な催し。青少年交流プラザで活動している団体の成果発表会や作品展示、ゲームコーナーや楽器体験、お楽しみコーナーなど、子どもから大人まで楽しめます。日時、2月27日日曜、午前11時から午後5時。内容により終了時刻は異なります。内容、次の通り。会場、内容、協力団体の順に読みます。 レクホール、聖歌発表会、ダンス演奏など、青少年交流プラザ登録団体、ロビー1階、作品展示コーナー、お楽しみコーナー、青少年交流プラザ PR コーナー、青少年交流プラザ利用団体、亀戸第二保育園、高等ジュニアリーダーズクラブ、ボランティアの皆さん、ロビー2階、ゲームコーナー、国際交流コーナー、亀戸第三児童館、ボランティアの皆さん、多目的ルーム A、楽器体験コーナー、お楽しみゲームコーナー、青少年交流プラザ登録団体、ボランティアの皆さん、申し込み、当日直接会場へ、場所、問い合わせ先、青少年交流プラザ、亀戸 7-41-16、電話 3681-7334、ファクス 3681-8732、ホームページ https://www.mommy-seishonen-k.com/6 新型コロナワクチン3回目接種18歳以上の方の2回目接種からの間隔を6ヶ月に前倒し、令和3年8月1日から31日に2回目接種した方の接種券を2月4日金曜に発送。急速な感染拡大に対応するため、18歳以上の方の2回目接種からの間隔を6ヶ月に前倒しします。すでに接種券を送付している方を含め、2月2日水曜から6ヶ月間隔での予約を受け付けします。最新情報は区ホームページをご覧ください。区ホームページの二次元コードがあります。また、令和3年8月1日から31日に2回目接種した方の接種券を2月4日金曜に発送します。3回目接種の予約開始日は次の通りです。モデルナ、接種券が届いた日、ファイザー、2月14日月曜、午前8時半。今後の接種券発送スケジュールは後日お知らせします。問い合わせ先、新型コロナワクチン接種コールセンター、電話 0120-115-721、ファクス 3647-8647。7. マイナポイント第2弾。まだ申し込んでいない方が対象。国はコロナ克服、新時代開拓のための経済対策として、令和4年1月1日から新たにマイナポイント第2弾を実施しています。これはキャッシュレス決済サービスを利用した2万円の買い物等に対して5000ポイントを上限。ポイント付与率 25% として国がマイナポイントを付与するものです。マイナンバーカードを取得された方でマイナポイントを申し込んでいない方は申し込みの対象となります。マイナポイントを利用するためにはマイナンバーカードの取得とマイキー ID の設定、マイナポイント予約およびマイナポイントの申し込みが必要となります。パソコンおよびカードリーダーまたは公的個人認証サービス対応のスマートフォンをお持ちの方はご自身で設定できます。マイキー ID 設定、支援コーナーの設置を延長。パソコン等の操作が不慣れな方やカードリーダーをお持ちでない方でもマイキー ID の設定ができるようマイキー ID 設定、マイナポイント予約、支援コーナーの設置を延長しています。マイナポイント申し込みの支援は実施していません。マイキー ID の設定支援をご希望の方は、マイナンバーカードをご持参の上、区内3カ所にあるマイナンバーカード交付窓口までお越しください。なお、設定にはマイナンバーカードに搭載された 利用者証明用電子証明書の暗証番号4桁の入力が必要です。日時、平日午前9時から午後4時、水曜日は午後6時まで、および日曜会長日午前9時から午後4時。場所、マイナンバーカード交付窓口、区役所8階、総合区民センター2階、大島 4-5-1、豊洲シビックセンター11階、豊洲 2-2-18。費用無料。問い合わせ先、江東区マイナンバーカードコールセンター、午前8時半から午後8時、年末年始を除く。電話、0570-045010。ファクス、5690-5659。8、区政最前線、区長室から、江東区長、山崎隆明。江東区を長く住み続けたいと思える町に。区政運営で地域の複雑化、多様化する課題の解決には、その地域に住む方々が日々の暮らしや社会の変化をどのように感じているかを知ることが特に大切です。私自身、日頃から各地域の行事等を通じて、直接区民の皆様からお声をいただいておりましたが、現在はそれが困難な状況もあり、今年度実施した区政世論調査では、コロナ禍での区民の動向、意向を知る有益な情報が得られました。今回新たに調査した新型コロナによる日常生活の変化では、全年代にわたり、運動不足になったが顕著であったほか、若い年代では、テイクアウト、ネットショッピングが増えた、高齢者は孤独を感じるの比率が高いことが裏付けられました。また、経年調査している、区民の定住意向は、リモートワーク等の普及により、都内の人口流出が報じられている時期でしたが、江東区に住み続けたいが、前回から 0.7 ポイント増え、90.7% となりました。今の住まいの地域に住み続けたいという思いは、地域の継続的発展に不可欠な要素であり、約9割もの方が江東区に住み続けたいと思っていることは、大変喜ばしいことであります。また、地下鉄8号線の延伸についても、約8割の方が実現するべきと、区民の皆様の後押しをいただきました。延伸の早期の事業着手はもとより、区の魅力価値向上のための沿線のまちづくりに向けた取り組みを着実に進めてまいります。今後も区民の皆様により愛着を持って長く住み続けたいと思える江東区を目指し、邁進してまいります。9、江東子ども祭り協賛募集、猿江恩賜公園で開催。5月15日、日曜。遊びは子どもの未来をつくるをメインテーマに、5月15日、日曜に、都立猿江恩賜公園を中心として、江東子ども祭りを開催します。開催にあたり、協賛いただける企業や団体を募集します。協賛金は一口5万円です。協賛いただいた場合は、企業名、団体名を、区報、チラシ、区ホームページ、ステージバックパネル等に掲載します。今年は、国や都のイベント開催ガイドラインに基づき、参加者数を制限するなど、通常と異なる方法で開催準備を進めています。詳細は、区ホームページをご覧ください。例年同時募集している、区民参加コーナー、および青空ステージについて、今回は募集しません。問い合わせ先、子ども家庭支援課、子ども家庭係、電話 3647-9230、ファクス 3647-9196。 10、男女共同参画推進センター、さくらんぼ保育室利用説明会、3月5日土曜。男女共同参画推進センターでは、 幼児を保育する保護者の社会参加の拡大と学習機会の確保を支援するため、一時保育を行っています。当センター施設での活動中や、区が主催する講座等への参加の際に利用することができます。さくらんぼ保育室の利用方法について説明会を開催しますので、ぜひご参加ください。日時、3月5日土曜、午前10時から11時半。場所、男女共同参画推進センター、3階第1、第2研修室、扇橋 3-22-2、パルシティ高等内、定員20人、申し込み順、費用、無料。一時保育、幼児、1歳6ヶ月から就学前、10人程度、無料。申し込み時、要予約。1歳6ヶ月未満のお子さんは同伴か。申し込み、2月5日土曜午前9時から男女共同参画推進センターに電話または窓口で、区ホームページからも申し込みか、電話 5683-0341、 ファクス 5683-0340。 11、江東区手話講習会、手話通訳1、手話通訳2、養成コース受講生募集。手話通訳者を目指す手話講習会の受講生を募集します。手話講習会、日時、対象定員、次の通り。手話講習会概要、コース、内容、期間、対象の順に読みます。手話通訳1コース、手話通訳の基本技術を身につける。日時、4月26日から令和5年3月7日、火曜全41回、詳細はお問い合わせください。昼クラス14時から16時、夜クラス18時30分から20時30分。対象定員、区内在住在勤在学の18歳以上、4月1日現在、の県庁舎で手話通訳者を目指す方25人、選考。令和3年度受講生は不可。手話通訳2コース。手話通訳の実践技術を身につける。日時、4月26日から令和5年3月7日、火曜全42回、詳細はお問い合わせください。昼クラス14時から16時、夜クラス18時30分から20時30分。対象定員、区内在住在勤在学の19歳以上、4月1日現在の県庁舎で手話通訳者を目指す方15人、選考。令和3年度受講生は不可。養成コース、手話通訳者試験合格を目指す。日時、4月26日から令和5年3月7日、火曜全33回、詳細はお問い合わせください。10時から12時、対象定員、次のすべてに該当する方30人。1、区内在住在勤在学の19歳以上、4月1日現在、の県庁舎。2、江東区手話講習会手話通訳2コース修了者、または同等の手話技術を有する。手話学習3年以上。3、江東区手話通訳者登録試験、手話通訳者全国統一試験を受験する。4、月曜から金曜、土曜日曜の区内行事における手話を使ったボランティア活動に2回以上参加できる。場所、高齢者総合福祉センター、東洋 6-2-17、4月26日火曜の開校式、午後6時半開始、は総合区民センター、大島 4-5-1、費用無料、テキスト代自己負担。選考試験、日時、対象定員、次の通り。コース、日時、内容、申し込み締め切りの順に読みます。手話通訳1コース、3月8日火曜、 昼クラス14時から、夜クラス18時30分から、受付開始は30分前。筆記・読み取り・聞き取り手話表現、入門基礎コース終了レベル、2月22日火曜19時まで。手話通訳2コース、3月15日火曜、昼クラス14時から、夜クラス18時30分から、受付開始は30分前。筆記・読み取り・聞き取り手話表現、手話通訳1コース終了レベル、3月1日火曜19時まで。養成コース、3月15日火曜10時から、受付9時30分から。面接・筆記・読み取り・手話通訳2コース終了レベル、3月10日木曜19時まで。場所、高齢者総合福祉センター東洋 6-2-17。 費用無料。持ち物、結果通知用の返信用封筒、長3、84円切手。申し込み、電話で高等ボランティアセンター、月曜から金曜、午前9時から午後7時、社会福祉協議会ホームページからも申し込み可。ホームページ、https://koto-hyphen-shako.org/volunteer/koza.html。 高等ボランティアセンター各種講座の二次元コードがあります。電話 3645-4087、ファクス 3699-6266。
12、税の申告はお早めに。2月16日水曜から3月15日火曜。所得税確定申告書作成会場は東京国税局、築地。住民税、区から住民税の申告書を2月10日木曜に発送します。受付は2月16日水曜から。特別区民税、都民税申告書発送対象者、次の1から3のいずれかに該当する方に発送します。1、前年度、令和3年度に申告書を提出している方、非居住の申告者を除く。2、前年、令和3年中の転入者で国民健康保険に加入している20歳以上の方。3、前年度、令和3年度に申告書などの課税資料がなく、被扶養者ではない20歳以上65歳未満の方。ただし、死亡者、生活扶助受給者などには発送しません。また、申告書が届いたすべての方が申告する必要はありません。申告の要・不要は別表1をご覧ください。次の特別区民税・都民税申告受付場所で申告してください。なお、申告初日、2日目を中心に混雑が予想されます。便利な郵送申告をぜひご利用ください。また、特別区民税・都民税の試算ができる税額シミュレーションシステムを利用して申告書を作成することもできます。税額シミュレーションシステムは、区ホームページからご利用ください。特別区民税・都民税の申告受付場所・期間。受付場所、江東区文化センター2階臨時窓口、東洋 4-11-3。 受付期間、2月16日水曜から3月15日火曜、9時から16時30分、土曜、日曜、祝日を除く。総合区民センター6階サブレクホール、王島 4-5-1。3月1日火曜から7日月曜、9時から16時30分、土曜日曜を除く。 申告の必要な方、別表1。令和4年1月1日現在、区内在住で、前年中、令和3年1月から12月に、収入のあった方のうち、申告不要とされていない方。申告に必要なもの。丸1、個人番号と身元が確認できる書類、別表2。丸2、収入、所得を確認できるもの。給与や年金の源泉徴収票、給与明細書など。丸3、社会保険料、健康保険や国民年金の領収書など。丸4、生命保険料、地震保険料などの控除証明書。丸5、障害者控除にかかる証明書、各種手帳など。丸6、医療費の明細書など。申告の必要のない方、別表1。所得税の確定申告をする方。勤務先から給与支払い報告書が提出されている方。公的年金収入のみで、医療費等の控除の追加のない方など。なお、申告の必要のない方でも、非課税証明書の発行や、国民健康保険、後期高齢者医療制度、介護保険等の基礎資料となるため、申告が必要な場合があります。申告に関する注意点。1、次の所得等は、住民税の納税通知書送達後に、確定申告書を提出された場合、その内容を住民税の計算に参入することができませんので、ご注意ください。上場株式等にかかる配当所得等及び譲渡所得等、上場株式等にかかる譲渡損失の損益通算及び繰越控除、先物取引の先金等決済にかかる損失の繰越控除、特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例など。また、上場株式等にかかる配当所得等及び譲渡所得等について、所得税と住民税で異なる課税方式を選択する場合、住民税の納税通知書送達前に課税方式の選択について、住民税申告をする必要があります。ただし、確定申告書中の住民税に関する事項で、特定配当等、特定株式等譲渡所得の全部の申告不要を選択する場合、住民税申告は原則不要です。2、ふるさと納税のワンストップ特例を申請されている方が確定申告等を行うと、ワンストップ特例は無効になります。確定申告等を行う際は、すべての寄付金を忘れずに申告してください。別表1、あなたの申告は？ここでは主な例を挙げましたが、これらに該当しない場合もあります。詳細は税務署または区課税課にお問い合わせください。住民税と所得税の申告の要不要の例が11あります。住民税は区役所に申告、所得税は税務署に確定申告します。あなたの場合、丸1、収入は給与所得のみで年末調整をしている。所得税、住民税は給与から差し引かれている。住民税の申告、不要です。勤務先からの報告がありますので、申告は不要です。納税義務者の合計所得金額が1000万円を超えると、配偶者控除を適用できなくなります。その場合、納税義務者による同一生計配偶者の申告、または納税義務者と生計を一にする配偶者の方によるご自身の申告が必要となる場合があります。非課税証明書の発行や、国民健康保険、国民年金、後期高齢者医療制度、 介護保険などにおける保険料算定等の基礎資料となりますので、収入の有無にかかわらず申告が必要な場合があります。所得税の確定申告、不要です。医療費等の控除の追加をすると税金が還付される場合があります。丸2、給与収入が2000万円を超えている。丸3、給与以外の所得が20万円を超えている。丸4、給与を2箇所以上から受けている。丸5、昨年途中で退職し年末調整されていない。丸6、アルバイト、パート収入が103万円を超える。年末調整されておらず、基礎控除以外の控除はない。丸2から丸6の方は、住民税の申告、必要です。所得税で確定申告された方は、不要です。所得税の確定申告、必要です。丸7、アルバイト、パート収入が103万円以下、年末調整されておらず、基礎控除以外の控除はない。住民税の申告、必要です。所得税で確定申告された方は不要です。所得税の確定申告、不要です。所得税が源泉徴収されている方は、申告すると税金が還付されます。丸8、公的年金収入のみで、年金収入が400万円以下、2箇所以上のところから支給されている場合は、その合計、住民税の申告、不要です。公的年金の支払い先からの報告がありますので、申告は不要です。医療費等の控除の追加をする場合は、申告することができます。所得税の確定申告、不要です。還付を受ける場合は、申告することができます。丸9、公的年金収入のみで、年金収入が400万円以下の方のうち、65歳以上で年金収入が155万円以下、または65歳未満で年金収入が105万円以下の方。住民税の申告、不要です。公的年金の支払い先からの報告がありますので、申告は不要です。非課税となるため、控除の追加をする申告も必要ありません。所得税の確定申告、不要です。還付を受ける場合は申告することができます。丸10、障害年金、遺族年金を受けていて、他に所得なし。丸11、昨年の収入なし。丸10、丸11、いずれも。住民税の申告、不要です。申告が必要な場合があります。非課税証明書の発行や、国民健康保険、国民年金、後期高齢者医療制度、介護保険などにおける保険料算定等の基礎資料となりますので、収入の有無にかかわらず、申告が必要な場合があります。所得税の確定申告、不要です。別表1、終わり。別表2、本人確認の方法及び身元確認書類。本人確認の方法、マイナンバーカードをお持ちの場合、マイナンバー個人番号の確認、身元の確認、いずれもマイナンバーカード。マイナンバーカードをお持ちでない場合、マイナンバー個人番号の確認、通知カード、ただし記載されている氏名、住所等が現況と異なる場合は使用できません。または住民票、番号付きなど。プラス身元の確認、身元確認書類。身元確認書類の例、次の書類をお持ちでない場合は課税課までお問い合わせください。A、B、C で示されています。A、 個人識別事項が記載され、かつ写真の表示等により個人番号提供者が確認できる書類。運転免許証、運転経歴証明書、平成24年4月1日以降交付のもの。パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、愛の手帳。在留カード、特別永住者証明、写真付き身分証明書、学生証、資格証明書等。などの中から1点。B、A の書類をお持ちでない場合に、個人番号提供者が確認できる書類。国民健康保険等の被保険者証。健康保険日雇い特例被保険者手帳。共済組合印章。以上の3点は、郵送提出で健康保険等の被保険者証のコピーを添付する場合、保険者番号及び被保険者等記号、番号をマスキング、覆い隠したり塗りつぶしたりして見えなくすることしてください。国民年金手帳、特別児童扶養手当証書などの中から1点。課税課以外の手続きでは2点必要です。C、A 及び B の書類をお持ちでない場合に、個人番号提供者が確認できる書類。写真なし身分証明書、学生証、資格証明書等、公共料金の領収書、納税証明書、印鑑登録証明書、戸籍の不評の写し、謄本もしくは小本も可、住民票の写し、住民票記載事項証明書、母子健康手帳、住民税納税通知書、などの中から2点。別表に終わり。令和4年度住民税の主な改正点。住宅ローン控除の特例期間の延長。住宅ローン控除の控除期間を13年とする特例が延長されることとなりました。令和4年末までに入居した場合に、住宅ローン控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額が、控除限度額の範囲内で個人住民税から控除されます。セルフメディケーション税制の見直し、特定一般用医療品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例が、令和9年度まで延長されることとなりました。また、予防接種等の取り組みに関する書類について、申告書への添付が不要となりました。退職所得課税の適正化。法人役員等以外の方が、勤続年数5年以下で退職金の支払いを受ける場合、退職所得控除額を控除した残額のうち、300万円を超える部分について、2分の1の額に課税する平準化措置の適用から除外されることとなりました。令和4年1月1日以降に支払いを受ける退職金について適用されます。これら改正点の詳細は、区ホームページをご覧ください。所得税。所得税及び復興特別所得税。個人事業者の消費税及び地方消費税。贈与税の申告書作成会場を、次の通り、東京国税局に開設します。開設期間中は、江東西、江東東税務署内に申告書作成会場はありません。所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、贈与税の申告書作成会場。東京国税局1階、中央区築地、5-3-1。交通案内。都営大江戸線築地市場駅徒歩1分。東京メトロ日比谷線東銀座駅徒歩7分。築地駅徒歩8分。都営バス錦11系統。築地駅前 校舎専用バス停、徒歩10分。開設期間、2月16日水曜から3月15日火曜、土曜日曜祝日を除く。ただし、2月20日日曜、27日日曜は会場。受付時間、8時30分から16時。相談時間、9時15分から。なお、混雑緩和のため、会場への入場には、入場整理券が必要です。入場整理券の配布状況に応じて、受付を早めに締め切る場合があります。入場整理券は、当日会場で配布するほか、LINE アプリで事前に入手することが可能です。LINE アプリでの事前発行は、国税庁 LINE 公式アカウントを友達追加していただくことでご利用できます。日時指定の入場整理券を入手することが可能です。国税庁 LINE の二次元コードがあります。医療費控除を受けられる方へ。医療費控除の適用を受ける場合には、医療費控除の明細書の添付が必要です。医療費の領収書を添付して、医療費控除を適用することはできません。申告書には、マイナンバーを記載。申告書には、マイナンバー、個人番号の記載が必要です。税務署では、本人確認、番号確認及び身元確認を行いますので、個人番号と本人であることを確認できる書類の提示、または写しの添付が必要です。郵送で申告書を提出する場合は、マイナンバーカードの表面及び裏面の写し、または番号確認書類及び身元確認書類の写しを添付してください。ご自宅などから、e-tax で送信する場合は、本人確認書類の提示、または写しの添付は不要です。パソコンやスマートフォンからの e-tax が便利。マイナンバーカードと IC カードリーダーライタ等をお持ちの方や、事前に税務署で発行した ID、パスワードをお持ちの方は、ご自宅のパソコンやスマートフォンなどから e-tax、電子申告で申告書を提出できます。ぜひ便利な e-tax をご利用ください。e-tax 作成コーナーヘルプデスク確定申告機電話 0570-01-5901 受付時間3月15日火曜まで平日および2月20日27日3月6日13日の日曜9時から20時確定申告書等作成コーナーの二次元コードがあります。申告書等の提出方法と申告期限・納期限江東西・江東東税務署宛に e-tax で送信第一種郵便物または新書便物にて郵送または管轄する税務署窓口、平日8時30分から17時にご提出ください。江東東税務署管内を除く、江東区にお住まいの方の提出先、江東西税務署、郵便番号 135-8311、サルエ 2-16-12、亀井戸、大島、北砂、東砂、南砂、新砂にお住まいの方の提出先。江東東税務署。郵便番号 136-8505。亀戸 2-17-8。申告期限と納期限。所得税及び復興特別所得税、贈与税は3月15日火曜まで。個人事業者の消費税及び地方消費税は3月31日木曜まで。申告書の提出後に、納付書の送付や納税通知等による納税のお知らせはありません。期限内申告にかかる所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税については、 指定した金融機関の口座から自動的に納税額が引き落とされる振替納税が大変便利です。振替依頼書のオンライン提出についての二次元コードがあります。公的年金を受給されている方へ、公的年金等の収入金額の合計額、複数から受給されている場合、その合計額が400万円以下であり、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる場合において、公的年金等にかかる雑所得以外の所得金額が20万円以下であるときは、所得税及び復興特別所得税の確定申告は必要ありません。なお、この場合でも、所得税及び復興特別所得税の還付を受けるためには、確定申告をする必要があります。所得税及び復興特別所得税の確定申告が必要ない場合であっても、住民税の申告が必要な場合があります。住民税の問い合わせ先、区課税課、電話 3647-8001-8002-8004、ファクス 3647-4822、所得税及び復興特別所得税、個人事業者の消費税及び地方消費税、贈与税の問い合わせ先。江東西税務署、電話 3633-6211、代表。江東東税務署、電話 3685-6311、代表。個人事業税の問い合わせ先。中央都税事務所、電話 3553-2157。偽税理士、偽税理士法人にご注意を。税理士資格のない者が、税務相談、税務書類の作成、税務代理をすることは、法律で禁じられています。専門的知識が欠けていることなどにより、依頼者が不足の損害を被る恐れもあります。税理士は、税理士商標を携帯し、税理士バッジを着用しています。詳細は東京税理士会のホームページをご覧ください。ホームページ https://www.tokyozeirishikai.or.jp13確定申告等の障害者控除対象者認定書。条件に該当する65歳以上の方に発行。令和3年12月31日、基準日において、次の条件にすべて該当する方を対象に、確定申告及び住民税申告で障害者控除の適用を受けることができる。障害者控除対象者認定書を交付します。なお、基準日において、要介護4、5の方は、区の住民税申告時に限り、認定書の代わりに、介護保険被保険者証を窓口に提示、または写しを添付することで、障害者控除を受けることができます。詳細は、区ホームページをご覧ください。対象、次の条件にすべて該当する方。区内在住で65歳以上。介護認定が要介護1から5。なお、要支援1、2の方は該当しません。区で定めた身体等の条件に該当する。介護認定を受けていなくても、常に寝たきりで排泄などの日常生活に支障のある場合は、お問い合わせください。申し込み、申請書、区ホームページから入手か、申請者の身分証明書の写し、対象者の介護保険証の写し、84円分の切手を貼った封筒に郵送先を記入したものを、郵便番号 135-8383、区役所、 介護保険課在宅支援係へ郵送、または申請者の身分証明書及び対象者の介護保険証を持参し、窓口3階4番へ。電話3647-4319、ファクス3647-9466。
14、介護費用の一部は所得控除の対象。保険料、サービス利用料、おむつ代。お支払いいただいた介護保険料、介護サービス利用料の一部、およびおむつ代は税の申告の際に所得控除の対象となります。介護保険料、社会保険料控除の対象となります。社会保険料控除額を記入する際、次の書類で納付金額をご確認ください。領収書の添付は不要。納付方法、申告書を記入する際に金額を確認する書類の順に読みます。年金から差し引き、令和3年分公的年金等の源泉徴収票、日本年金機構から1月に発行されたもの。納付書で支払い、令和3年中の領収印のある介護保険料の領収書、口座振替、口座振替済みのお知らせ、区介護保険課から12月下旬に送付済み。納付額が不明な場合は、介護保険課で1年間の納付額の確認書を発行します。令和3年中に納付方法が切り替わった方は、該当する確認書類の金額を合計していただく必要がありますのでご注意ください。問い合わせ先、介護保険課資格保険料係、電話3647-9493、ファクス3647-9466。介護、介護予防、サービス利用料。在宅、施設サービス利用料は、医療費控除の対象となる場合があります。在宅サービス、医療にかかる次のサービス、介護予防サービスも含む、は、ケアプランに基づいて利用している場合、自己負担額全額が控除の対象となります。訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所リハビリテーション、短期入所療養介護、ショートステイ、定期巡回随時対応型訪問介護看護、一体型事業所で訪問看護を利用した場合、看護小規模多機能型居宅介護、医療系のサービスを含む組み合わせにより提供されるもの、生活援助中心型の訪問介護の部分を除くに限る。また、前期のいずれかのサービスと合わせて利用したときは、次のサービスも医療費控除の対象となります。介護保険の支給限度額内の利用に限る。訪問介護、ホームヘルプ、ただし生活援助中心型を除く。訪問入浴介護、通所介護、デイサービス。短期入所生活介護、ショートステイ。認知症対応型通所介護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、小規模多機能型居宅介護、定期巡回随時対応型訪問介護看護、一体型事業所で訪問看護を利用しない場合、及び連携型事業所に限る。訪問型サービス、現行相当サービスに限る。通所型サービス、現行相当サービスに限る。看護小規模多機能型居宅介護、医療系のサービスを含まない組み合わせにより提供されるもの、生活援助中心型の訪問介護の部分を除くに限る。介護福祉士等による各単吸引等が行われた場合は、当該サービスの利用者負担額、保険対象分の10分の1が医療費控除の対象となります。高額介護サービス費により支給された金額は医療費控除から除かれます。施設サービス。施設の種類、
控除対象となる費用の順に読みます。特別養護老人ホーム、支払った施設サービス費、介護費、食費、居住費の1/2。介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院、支払った施設サービス費、介護費、食費、居住費の全額。問い合わせ先、介護保険課給付係、電話3647-9498、ファックス3647-9466。おむつ代、寝たきり、おおむね6ヶ月以上の方のおむつ代は医療費控除の対象となります。申告には領収書と主治医が発行したおむつ使用証明書が必要です。2年目以降は要介護認定を受けている方で一定の条件に合う場合、証明書を介護保険課で発行するおむつ使用の確認書に変えることができます。問い合わせ先、介護保険課庶務係、電話3647-9481、ファックス3647-9466。15、善意のご寄付に心から感謝申し上げます。社会福祉協議会では皆様からの温かなご寄付を地域福祉向上のため有効に使わせていただきます。令和3年12月分、計25件、計194万95円。問い合わせ先、江東区社会福祉協議会、郵便番号 135-0016、東洋 6-2-17、高齢者総合福祉センター内、電話3647-1895、ファックス3647-5833。16、お知らせ。男女共同参画審議会委員、区民公募委員を募集。男女共同参画社会の実現を目指し、区施策の進捗状況等について審議する区民委員を公募します。任期、移植の日、5月中旬を予定から、令和6年3月末日、対象定員、区内在住の20歳以上の方、1人から2人程度。選考結果は全員に通知。内容、男女共同参画推進施策に関する審議等、年5回程度。一時保育、1歳6ヶ月から就学前幼児の保育あり。報酬、1回7000円。税込み、交通費別。締め切り日、2月22日、火曜、消印有効。申し込み、男女共同参画推進センターにある申し込み書。区ホームページからも入手可に記入し、課題、作文800字以内、返却しません。とともに、郵便番号 135-0011。扇橋 3-22-2 男女共同参画推進センターへ郵送または持参。電話3647-1163、ファックス5683-0340。国民健康保険医療費等通知を送付。国民健康保険を使って診療を受けた医療費の額や受診日数、医療機関の名称などをお知らせします。ご自身の健康管理や受診歴の確認などにお役立てください。なお、医療費通知を受けたことによる窓口などでの手続きはありません。今後、医療費通知が不要な方は、医療保険係までご連絡ください。確定申告等、医療費控除に医療費の明細書として使用できる場合があります。送付日、2月8日火曜。対象、令和2年11月から令和3年10月の間に、医療機関等を受診された方を含む世帯、すべての被保険者の皆さんにお送りするものではありません。 問い合わせ先、医療保険課医療保険係。電話 3647-8516。ファックス 3647-8443。行政書士による無料相談会2月。日時、場所、次の通り。2月10日木曜13時30分から16時30分。豊洲文化センター8階第3研修室。豊洲 2-2-18、豊洲シビックセンター内。2月17日木曜13時から16時。区役所2階エレベーター前。2月21日月曜13時30分から16時30分。総合区民センター7階第3研修室。王島 4-5-1。内容、遺言、相続、成年後見等、株式会社等の法人設立、産廃、建設業、ほか各種営業許認可関係、契約書、自動車の名義変更、車庫証明等、申し込み、当日直接会場へ、問い合わせ先、東京都行政書士会高等支部、電話 4500-2995、または、区広報校長課校長相談係。電話 3647-2364。ファックス 3647-9635。古着の巡回回収。2月12日土曜。家庭で不要になった衣類、布製品で再利用できるもの、洗濯済みのものを回収します。靴やぬいぐるみなど回収できないものもあります。袋に入れてお持ちください。指定時間外は回収できません。日時、場所、次の通り。2月12日土曜10時30分から12時。総合区民センター第2駐車場。東側駐車場、大島 4-5-1。辰巳小学校駐車場、辰巳 1-11-1。2月12日土曜13時から14時30分旧清掃事務所亀戸庁舎前亀戸 9-6-29 明治小学校南側校門深川 2-17-26 小雨欠航校転等中止の場合あり前日までに区ホームページなどでご確認ください問い合わせ先清掃リサイクル課。電話 3647-9181。ファックス 5617-5737。都市計画マスタープラン策定会議傍聴できます。議題予定案件名等、詳細は都市計画課、区役所5階21番へお問い合わせください。日時2月4日金曜15時から。場所、江東区文化センター5階第6第7会議室。東洋 4-11-3。定員10人抽選。申し込み、当日14時30分までに、都市計画課窓口へ。問い合わせ先、都市計画課都市計画担当。電話 3647-9188。ファックス 3647-9009。地区計画、臨海副都心青海地区の変更に関する住民説明会等。1、住民説明会。地区計画を変更する都市計画案がまとまりましたので、住民の皆さんにお知らせします。日時、2月18日金曜、15時30分から16時30分。場所、青海フロンティアビル20階。港リエセミナールーム、青海 2-4-24、定員30人申し込み順、締め切り日2月10日木曜、申し込み2月5日土曜から電話、ファックスまたはメールに、1、地区名称、臨海副都心青海地区、2、氏名、3、住所、4、電話番号またはメールアドレスを記入し、 東京都土地利用計画課へ。電話 5388-3318。ファックス 5388-1351。e メール s000-1075@section.metro.tokyo.jp。 説明会資料は縦覧期間中、東京都ホームページで公開しています。ホームページ https://www.tokyo.tokyo.lg.jp/cppro-ject/intro/pdf/li-st_sa-kahatu_02.pdf クエスチョンマーク1。 2. 計画案の縦覧意見書の提出。この計画案に意見のある方は意見書を提出できます。縦覧期間2月17日木曜から3月3日木曜。縦覧場所、都市計画課、区役所5階21番、および東京都都市整備局都市づくり政策部都市計画課、都庁第二庁舎12階。意見書の提出期限、3月3日木曜。意見書の提出先、郵便番号 163-8001、新宿区西新宿 2-8-1、東京都都市整備局都市づくり政策部都市計画課へ。郵送または持参。問い合わせ先、都市計画課都市計画担当。電話 3647-9454。 ファックス 3647-9009。 区民共同事業、脱子育て推進事業シンポジウム放映。脱子育ての子は孤独の子。令和3年11月28日に開催したシンポジウム、子ども見守りプログラムが地域にセーフティーネットを作るの模様をケーブルテレビと YouTube で放映公開します。地域で子どもや保護者を見守るきっかけにしませんか？日時、ケーブルテレビ、実チャンネル、2月1日火曜から28日月曜、20時から22時、YouTube 一般社団法人ママリングスチャンネル、3月1日火曜公開。内容、鈴木秀弘、日本大学危機管理学部准教授、北幸子、国立生育医療研究センター研究員による基調講演、脱子育て推進事業に関わった区民の方によるパネルディスカッション等。問い合わせ先、一般社団法人ママリングス。電話 080-4163-8447。 子ども家庭支援課養育支援係。電話 3647-4408。 ファックス 3647-9196。17. 講座催し物。高等ユーステップ講演会、家族支援から始めよう。不登校、引きこもりなどの生きづらさを抱えた当事者や父母、それぞれの立場での苦悩やどう乗り越えたかなど多岐にわたりお話しいただきます。また、似た境遇の家族同士がつながる機会も作りますので、ぜひご参加ください。オンライン、ズーム配信も行います。日時2月19日土曜13時から15時。場所、江東区文化センター6階第1第2会議室、東洋 4-11-3。 対象、定員、どなたでも40人、申し込み順、費用無料。締め切り日2月16日水曜。申し込み2月8日火曜から 専用ダイヤルに電話で。電話 080-9434-6949。 火曜から金曜13時から17時。問い合わせ先、青少年課青少年係。電話 3647-9813。 ファックス 3647-8474。 子ども歴史チャレンジクラブ、ペーパークラフトにチャレンジ。荒川とロックゲートの歴史や役割などの話を交えながら、校門のペーパークラフトを作り、その仕組みを学びます。終了後に希望者のみ対象の特別展水害と高騰ミュージアムトークあり、日時3月6日日曜14時から16時、ミュージアムトーク15分程度、場所中川船番所資料館1階会議室、大島 9-1-15、 対象定員小学3年生から6年生15人、申し込み順。小学3年生から4年生は保護者1人同伴。費用500円、入館料教材費込み、同伴者200円。申し込み2月10日木曜9時から電話で中川船番所資料館。電話3636-9091、 ファックス3636-9094。 中川船番所資料館特別展水害と高騰関連クルージング、現在開催中の特別展を見学し、治水の拠点である荒川ロックゲート扇橋校門の通過を体験します。日時場所3月12日土曜、 A コース高橋乗船場高橋3番地先集合、扇橋校門荒川ロックゲート番所橋乗船場中川船番所資料館を見学。1、9時30分から11時50分2、13時10分から15時30分 B コース中川船番所資料館集合見学、 A コースの逆ルート1、10時10分から12時40分2、13時50分から16時20分好天時中止。対象定員小学生以上各便23人抽選、小学生は保護者同伴。費用2100円、保険代観覧料を含む。締め切り日2月24日木曜必着。申し込み往復はがき1枚につき3人まで、記載漏れ無効。2.1、申し込み者全員分の氏名、振り仮名、性別、生まれ年、西暦。2.代表者の郵便番号、住所、電話番号、携帯番号、ファクス番号。3. 希望コースと便。4. 返信宛名に代表者の郵便番号、住所、氏名を記入し、郵便番号 136-0072、 大島 9-1-15、 中川船番所資料館クルージングツアー係へ。電話 3636-9091、 ファクス 3636-9094。中川船番所資料館特別展水害と高騰ミュージアムトーク、展示について職員が解説します。日時3月19日土曜13時から13時30分14時30分から15時、場所中川船番所資料館2階展示室、大島 9-1-15、 対象定員小学生以上各10人、申し込み順。小学3年生以下は保護者同伴、有料。費用、大人200円、小中学生50円、観覧料に含む。申し込み、2月10日木曜、9時から中川船番所資料館に電話または窓口で。電話 3636-9091、 ファクス 3636-9094。 出張、深江戸カレッジ、高等の匠と歴史、亀戸編。職人によるお話と文化財専門員による歴史解説をセットにした無料講座です。今回は伝統工芸、刀剣研磨について解説します。日時、3月6日日曜、10時から11時30分。場所、亀戸文化センター、第1、第2研修室、亀戸 2-19-1。定員50人、申し込み順。費用、無料。申し込み、2月10日木曜、9時から電話で、深川江戸資料館。電話、3630-8625。ファックス、3820-4379。芭蕉ゆかりの街歩き。日時、3月19日土曜、9時30分から12時。場所、芭蕉庵史跡展望庭園や西都庵など。定員10人、申し込み順。費用500円、入館料、保険代、資料代。申し込み、2月10日木曜、9時から電話で芭蕉記念館。電話、3631-1448。ファックス、3634-0986。ニコニコノルディックウォーキング教室、障害のある方対象。日時、3月1日火曜、10時から12時、雨天中止。場所、夢の島競技場周辺。対象、定員、高校生以上の自力歩行が可能な障害のある方、10人、抽選。付き添いの方は募集人数対象外。費用、無料。内容、リュックサックなど両手が空くカバンで参加。ボランティアの方も同時募集。障害者スポーツ指導員の活動実績となります。締め切り日2月18日金曜必着。申し込み、往復はがき、1人1枚、またはメールに、1、教室名、2、住所、3、氏名、振り仮名、4、性別、5、年齢、6、電話番号、7、どのような障害、8、付き添い、有無、9、無料レンタルストックの要不要を記入。ボランティア希望の方は、ボランティアと明記の上、1から6、9と障害者スポーツ指導員資格の有無を記入し、いずれも郵便番号 136-0081、夢の島 1-1-2、夢の島競技場内屋外スポーツ施設事務所へ。なお、返信用にもご自分の住所、氏名を忘れずに書いてください。詳しくは電話でお問い合わせください。電話3522-0846、ファックス3522-0855、e メール school@di-ksp.jp。 深川東京モダン館、話。日時2月22日火曜14時から、会場13時30分。場所、深川東京モダン館、門前仲町 1-19-15。 定員20人、申し込み順。費用1500円。内容、お気軽講座と落語界モダン亭のコラボ、天狗さばき。出演、三遊亭歌仙、龍沢淳。申し込み、2月5日土曜10時から電話で深川東京モダン館。電話、5639-1776。ファックス、5620-1632。ホームページ、https://www.fukagawatokyo.com。 親子で楽しむウォーキング、GPS 機能で地上絵を描こう。日時、2月20日日曜、13時から14時30分。場所、健康センター、東洋 2-1-1 から近隣のコース、約2キロメートル。 対象定員、子供は小学生まで、最大で大人2人、子供3人、相談課の親子25組、区民を優先し抽選、費用1組800円、内容、参加者のスマートフォンで GPS 機能を利用したアプリにより、地図上に歩いた軌跡を残します。締め切り日2月13日日曜17時。申し込み2月5日土曜9時から健康センター専用申し込みシステムで。ホームページ https://koto-hsc3.revn.jp/。電話3647-5402。ファックス3647-5048。講演会&ストレッチ講習、心の健康、快眠のテクニック。千葉大学大学院特任研究員の田中真理さんをお招きし、講演会を行います。講演後はヨガインストラクターの田中由美子さんによる自宅でも取り入れられる快眠のためのストレッチを学びます。日時、3月6日日曜10時から12時。場所、深川スポーツセンター1階第1第2武道場。対象定員、中学生を除く15歳以上の方30人。区内在住在勤在学者を優先し抽選、費用1000円。締め切り日2月17日木曜必着。申し込み、往復はがきに、1、イベント名、2、氏名、振り仮名、3、生年月日、4、郵便番号、住所、5、電話番号、6、区内在勤の方は、勤務先及び所在地を記入し、郵便番号 135-0044、越中島 1-2-18、深川スポーツセンターへ郵送または窓口で、はがき1枚持参。健康スポーツ校舎ホームページからも申し込み可。ホームページ https://www.koto-hsc.or.jp/。 往復はがきの場合は、返信用にもご自分の住所氏名を忘れずに書いてください。詳しくは電話でお問い合わせください。電話3820-5881。ファックス3820-5884。支援者向け講演会、高次脳機能障害、認知症との違いと共通点。日時、3月3日木曜、18時30分から20時30分。場所、障害者福祉センター。扇橋 3-7-2。対象定員、どなたでも30人申し込み順。費用無料。内容、支援者向け、高次脳機能障害と認知症の違いと対応について。締め切り日、2月28日月曜必着。申し込み、2月7日月曜から、電話、窓口、またはファックスに、行事名、住所、氏名、電話、ファックス番号、職種を記入し、障害者福祉センターへ。電話3699-0316。ファックス3647-4918。安心高等就活講習会。就活の第一歩として、司法書士と一緒にエンディングノートを作ります。日時、場所、次の通り。2月18日金曜14時から15時30分。亀戸文化センター5階第2研修室、亀戸 2-19-1。 2月22日火曜14時から15時30分、豊洲文化センター8階第2研修室、豊洲 2-2-18、 豊洲シビックセンター内。2月25日金曜14時から15時30分、高齢者総合福祉センター3階第1から第2研修室、東洋 6-2-17。 各回同じ内容です。 定員各10人申し込み順。費用無料。申し込み2月7日月曜から電話またはファクスに氏名、電話番号、希望日を記入し、安心高等へ。電話3647-1710、ファクス5683-1570。社協カフェ、みんなの居場所。地域の誰もが参加できる仲間づくりの場です。日時、場所、地区、次の通り。2月9日、水曜、すなまち文化センター2階、第3、第4会議室。北砂 5-1-7、城東南部地区。2月16日、水曜、豊洲文化センター7階、サブレクホール。豊洲 2-2-18、豊洲シビックセンター内、深川南部地区。対象、どなたでも。費用、無料。内容、1、福祉総合相談、10時から12時。2、香り袋作り、10時30分から11時10分。申し込み、当日直接会場へ。問い合わせ先、社会福祉協議会、地域福祉推進課。電話3640-1200。ファクス5683-1570。18、保険。成人喘息講演会、気管支喘息について考えましょう。専門医が治療と管理についてお話しします。日時、3月4日金曜。10時から11時45分。会場は9時30分から。場所、江東区文化センター、レクホール。東洋 4-11-3。定員、100人申し込み順。費用、無料。締め切り日、2月22日火曜、必着。申し込み、2月8日火曜から。電話、窓口。または保健所各保健相談所にある申し込み用紙、区ホームページからも入手可。2、必要事項を記入し、郵便番号 135-0016、東洋 2-1-1、保健所健康推進課公害保険係へ、郵送またはファクスで。電話3647-9564、ファクス3615-7171。食の安全セミナー。おうち時間の食品衛生。買い物から食べるまで。日時、3月5日土曜、10時から11時20分。9時30分受付開始。場所、江東区文化センター6階第1、第2会議室。東洋 4-11-3。対象定員。区内在住在勤の方20人申し込み順。費用無料。内容講習会。申し込み2月7日月曜から。電話またはファクスに口座名、住所、氏名、電話番号を記入し、保健所生活衛生課食の安全係へ。電話3647-5812、ファクス3615-7171。オンライン休日版両親学級3月分。対象者、区内在住で初めて赤ちゃんを迎える妊娠週数16週から36週の妊婦とパートナー。日時、次の通り。3月5日土曜13時30分から15時。グループワークあり。定員30組申し込み順。申し込み期間2月7日月曜から18日金曜。3月20日日曜13時30分から14時40分。グループワークなし。定員100組申し込み順。申し込み期間2月21日月曜から3月4日金曜。費用無料。内容、ズームを利用しての講演及び参加者との交流ほか。申し込み、2月7日月曜9時から、公益社団法人、 東京都助産師会高等地区分会ホームページで、ホームページ https://kotomw.jimdofree.com/、問い合わせ先、公益社団法人東京都助産師会高等地区分会休日版良心学級事務局、委託事業者、電話 090-6212-6556、 e メール kotomw.pc@gmail.com、 上等保険相談所、電話 3637-6521、 ファックス 3637-6651、 深川保険相談所、電話 3641-1181、 ファックス 3641-5557、 深川南部保健相談所、電話 5632-2291、 ファックス 5632-2295、 上東南部保健相談所、電話 5606-5001、 ファックス 5606-5006。
生活習慣の改善に役立つ栄養相談、運動相談2月分。栄養相談、日時2月20日日曜10時から15時30分。定員8人、申し込み順。内容、食に関する悩みや食事記録から見る食事バランスなど。運動相談、日時2月20日日曜13時30分から16時30分。定員6人、申し込み順。内容、運動に関する悩みや体組成測定から見る効果的な運動方法など。いずれも場所、健康センター、東洋 2-1-1。費用無料。申し込み、2月5日土曜9時から健康センターに電話または窓口で。電話3647-5402、ファクス3647-5048。乳幼児栄養相談、日時3月13日日曜、27日日曜、10時から15時30分。場所健康センター、東洋 2-1-1。 定員確実7組、申し込み順。費用500円。内容、離乳食から幼児期の完全食についての悩みや食事バランスなど、管理栄養士による個人相談、1人30分。申し込み、2月5日土曜9時から健康センターに電話または窓口で。電話 3647-5402、 ファクス 3647-5048。 難病医療相談室、日時2月18日金曜13時30分から15時。場所江東区医師会館、東洋 5-31-18。 対象、指定難病で治療中の方、指定難病の疑いと言われた方とその家族。申し込み順。費用無料。内容、専門医を中心とした医療相談。締め切り日2月10日木曜、定員になり次第終了。申し込み、江東区医師会事務局に電話またはファクスで。電話 3649-1411、 ファクス 3649-1631。 3月の乳幼児食事教室、個別講座に変更。申し込み順、2月7日月曜からお住まいの地域を所管する保健相談所へ電話または窓口で。離乳食教室、2回食。対象、6ヶ月から7ヶ月児と保護者。1歳児食事教室、離乳食完了から幼児食へ。対象、1歳から1歳6ヶ月児と保護者。いずれも所要時間30分。希望時間は予約時にご相談ください。上等保健相談所、
大島 3-1-3 電話 3637-6521 ファクス 3637-6651 離乳食教室3月3日木曜1歳児食事教室3月24日木曜深川保健相談所白川 3-4-3-301 電話 3641-1181 ファクス 3641-5557 離乳食教室3月8日火曜1歳児食事教室3月22日火曜深川南部保健相談所枝川 1-8-15-102 電話 5632-2291 ファクス 5632-2295 離乳食教室3月17日木曜1歳児食事教室3月10日木曜24日木曜城東南部保健相談所南砂 4-3-10 電話 5606-5001 ファクス 5606-5006 離乳食教室3月3日木曜1歳児食事教室3月10日木曜19休館休止ご不便をおかけします。コンビニ交付サービス2月11日金曜祝日の利用を休止、システムメンテナンスのため。住民票、印鑑証明、税証明、戸籍証明書等が必要な方はご注意ください。問い合わせ先、区民課証明係、電話 3647-3164 ファクス 3647-8471有明子ども家庭支援センター。2月7日月曜の前日を休館。施設の定期メンテナンス等のため。問い合わせ先、子ども家庭支援課子ども家庭係。電話 3647-9230。ファクス 3647-9196。亀戸スポーツセンター。2月21日月曜午前。招待育室、卓球の個人利用を中止、事業開催のため、問い合わせ先、亀戸スポーツセンター、電話 5609-9571、ファクス 5609-9574。20、観光所、確定申告などに必要な、国民年金保険料控除証明書を送付。国民年金保険料は全額が確定申告での社会保険料控除の対象です。日本年金機構から令和3年1月1日から9月30日までに納付した国民年金保険料額を証明する社会保険料国民年金保険料控除証明書を11月上旬に送付しています。確定申告の際には、この証明書と10月1日以降に納付した保険料の領収書を合わせて添付してください。また、10月1日から12月31日までの間に、令和3年中に初めて国民年金保険料を納付された方には、令和4年2月上旬に社会保険料、国民年金保険料控除証明書が送付されます。なお、ご家族の国民年金保険料を納付された場合も、ご本人の社会保険料控除に加えることができます。ご家族宛に送られた控除証明書を添付の上申告してください。問い合わせ先、年金加入者ダイヤル、電話 0570-003-004、月曜から金曜、8時30分から19時、第2土曜、9時30分から16時、高等年金事務所、電話 3683-1231、ファクス 3681-6549、 河川整備計画原案に対する意見募集。東京都建設局では、河川法に基づく河川整備計画を策定し、河川の工事や維持を行っています。この度、河川整備の目標などを示した、隅田川流域河川整備計画原案を作成しましたので、皆さんのご意見を募集します。閲覧及び意見受付期間、2月1日火曜から3月4日金曜、閉庁日を除く。閲覧場所、区河川公園課、区役所隣防災センター6階2番、東京都建設局河川部、東京都第五建設事務所、東京都建設局ホームページ、ホームページ、https://www.keneseetsu.metro.tokyo.lg.jp/jigyo/riveo/kasenseibikakaku/index.html でも閲覧できます。意見の提出方法。閲覧場所にある意見書、東京都建設局ホームページからもダウンロードか、に記入し、閲覧場所に設置の意見箱へ投函するか、郵便番号 163-8001、東京都建設局河川部へ郵送またはメールで、電話による意見の受付は行っていません。e メール s00034@section.metro.tokyo.jp 問い合わせ先、東京都建設局河川部計画課、電話 5320-5413。 21その他、高等創業塾3月スタートコース。創業に必要な実践で使える基礎知識の習得や事業計画書の作成方法等を学ぶことができます。日時、3月5日から4月2日の土曜前5回、14時から18時。3月5日、4月2日は14時から18時30分。場所、カメリアプラザ9階。亀井戸 2-19-1。 3月12日は東映信用金庫亀井戸支店、亀井戸 3-46-17。 対象定員、これから創業される方、創業5年以内の方20人、申し込み順、費用無料。内容、経営、人材育成、販路開拓、財務、税務等。申し込み、2月5日土曜から東映信用金庫ホームページ。ホームページ、https://www.toeishinkin.co.jp または経済課各出張所にある申込書に必要事項を記入し、東映信用金庫企業サポート部高等創業塾事務局にメールまたはファクスで、電話 5607-1142、 ファクス 3653-3118、 e メール k-support@toeishinkin.co.jp。 川の手ライン公開講座、子どもたちとインターネット。ネットいじめや SNS トラブルなどの現状を知り、子どもを守るためのヒントを学びます。日時、3月5日土曜14時から16時。場所、東大島文化センター第一研修室、大島 8-33-9。 対象定員、どなたでも40人、申し込み順。費用、500円。内容、子育て講座。講演、江東区、江東区教育委員会。申し込み、 2月5日土曜からメールまたはファクスに、1、氏名、2、住所、3、電話番号を記入し、高等親子センター事務局へ、電話、ファクス、3632-1717、e メール、info@kotoyako.com、講演会、7カ国語で話そう。世界につながる子育て、自分育て。本講演会では、言葉の自然習得のプロセスでの体験談や、言語間の転換等をお伝えします。0歳から託児あり。日時、場所、次の通り。2月20日日曜、10時から12時、オンライン。2月23日水曜祝日、10時から12時。ティアラ高等、住吉 2-28-36。2月26日土曜、14時から16時、江東区文化センター、東洋 4-11-3。3月1日火曜、18時45分から20時15分、亀戸文化センター、亀戸 2-19-1。3月3日木曜、18時45分から20時15分、江東区文化センター、東洋 4-11-3。定員、各15組、申し込み順。費用、無料。講演、江東区、江東区教育委員会。締め切り日、各講演会の3日前。申し込み、2月7日月曜から、言語交流研究所ヒッポファミリークラブへ電話またはホームページで、電話 0120-557-761、 月曜から金曜10時から17時30分、ホームページ https://www.lexhippo.gr.jp/。シニア公式テニス講習会。日時、2月26日から3月19日の土曜、全4回。予備日、3月26日土曜。A コース、14時から15時30分。B コース、15時30分から17時。場所、豊住定休場、東洋 6-1-13。対象定員、区内在住在勤の50歳以上の方、今年50歳になる方か、各コース32人、抽選。初心者歓迎、貸ラケットあり。費用5000円。締め切り日、2月11日金曜祝日必着。申し込み、往復はがきに、1、住所、2、氏名、3、生年月日、4、電話番号、5、希望コースを記入し、郵便番号 135-0046、ボタン 1-12-12、南港ビル1階、テニスショップボールボーイ内、江東区テニス連盟事務局、石割へ。なお、返信用にもご自分の住所氏名を忘れずに書いてください。詳しくは電話でお問い合わせください。電話、3820-7072。ホームページ https://www.koto-tennis.com。 22、辰巳上等夢の島区民農園利用者募集。個人用区画の利用申請手続きは世帯員のみ。区民農園は区民の方が手軽に野菜作りを楽しめる貸し農園です。申し込み方法。締め切り2月12日土曜、消印有効。申し込み。往復はがきに、1、希望農園、辰巳上等夢の島のいずれか一つのみ。2、住所。申請時に身分証明書等で確認をします。団体は施設の所在地。3. 申請者及び農園を利用する全世帯員の氏名と振り仮名。団体は施設名称、代表者名、 構成員の人数。4、日中連絡のつく電話番号を記入し、郵便番号 135-0016、東洋 3-22-4、天竜造園建設株式会社東京支店へ。なお、返信用にもご自分の住所氏名を忘れずに書いてください。詳しくは電話でお問い合わせください。返信用はがきの郵送。有効申し込み者団体には抽選番号。無効申し込み者団体には無効理由を付した返信用はがきを公開抽選日の前日までに郵送します。公開抽選、3月3日木曜9時30分から11時ごろ。結果は全有効申し込み者団体に3月中旬ごろに発送。場所、江東区文化センター6階第1から第3会議室、東洋 4-11-3。 募集概要、全550区画。使用期間、5月1日日曜から令和5年2月28日火曜。対象、個人用区画、区民の方で期間を通じて利用できる世帯。同じ住所でも別世帯の家族や友人等は利用できません。世帯ごとに申し込みください。団体用区画、夢の島のみ。区内にある幼稚園、小中学校、保育園、養護老人ホームなど、詳細は区ホームページを参照。農園名、住所、区画数、付帯設備の順に読みます。辰巳 2-9-35、都立辰巳の森緑道公園内、個人167、付帯設備なし、辰巳の森緑道公園トイレが使用か、上東、東砂 4-20-17、上東公園内、個人193、トイレ、障害者用駐車場、予約制、夢の島、夢の島 1-1-2、個人187、団体3、トイレ、駐車場、バーベキュー施設、物販施設、一部有料。個人、区画面積約10平方メートル、10ヶ月1万円。団体、区画面積約30平方メートル、10ヶ月3万円。すべての農園で周辺条件により区画ごとに日照時間の差があり、作物の成長に影響が出る場合があります。特に辰巳区民農園は干渉林等により日陰になる区画があります。あらかじめご了承の上お申し込みください。内容、設備、貸し農具、クワ、スコップ、じょうろ、バケツ、水道、私物の用具等置き場はありません。付帯設備等は施設ごとに異なります。注意事項 1. 同一人物、世帯、団体からの複数枚申し込み、利用者以外からの申し込み、名義貸し等、往復はがき以外での申し込み、辰巳、上東、夢の島に重複しての申し込み、電話番号未記入などはすべて無効。 2. 当選世帯は申請時に身分証明書等で氏名、住所の確認をします。手続きができる方は申請者及び同一世帯員のみです。代理申請不可。3. 申請手続きの他にも身分証明書の提示を求める場合があります。提示に応じない場合やその他の不正が発覚した場合は、利用承認取り消しや次年度抽選対象外無効となる場合があります。4. 野菜等の園芸作物に限ります。資材、苗、肥料等は自己負担。5. 辰巳上東区民農園は駐車場がないため、車での来園はご遠慮ください。6. 当選順に区画を割り当てるため、利用区画は選べません。問い合わせ先、施設保全課庶務係、電話 3642-5099、ファクス 3642-4748。 23. 田んぼの学校生徒募集。田おこしから収穫までお米作りに挑戦。 横十間川親水公園の田んぼで稲作を通して自然や文化を学ぶ田んぼの学校を開校します。無農薬、無化学肥料、無動力で昔ながらのお米作りに挑戦します。日時、内容、次の通り。日曜全10回、9時30分から12時、炊き出しがある場合は13時まで。1、4月10日、入学式、田んぼ探検。2、4月24日、田起こし。3、5月8日、白かき。4、5月22日、田植え。5、6月12日、自然観察。6、8月21日、かかし作り。7、9月25日、稲刈り、はざがけ。8、10月9日、脱穀。9、10月23日、田起こし。10、11月6日、卒業式、収穫祭。予定は天候により変更あり。場所、横十間川親水公園内の田んぼ、東洋 4-12-16 付近。対象定員、全会参加でき、区内在住で小学生のいる家族30世帯、1家族大人1人まで、抽選、結果は3月中旬頃に通知。炎天下での作業、鎌など農具を使用するため、未就学児同伴での参加はできません。申し込みをしていないご家族の参加はできません。代理出席不可。同一世帯からの複数応募は不可。必要事項記入漏れや誤り、郵便料金不足等の不備は無効とします。田んぼの作業や運営に興味のある方は、高等区民の田んぼの学校、ブログ、ホームページ、http://blogdoor.jp/ine をご覧ください。費用、1人年間350円。締め切り日、2月17日木曜必着。申し込み、往復はがきに、1、住所、2、電話番号、3、参加者全員の氏名、振り仮名、4、参加者全員の生年月日、小学生は令和4年度の学年も記入、を記入し、郵便番号 135-0042、木場 2-11-1、施設保全課庶務係へ。なお、返信用にもご自分の住所氏名を忘れずに書いてください。詳しくは電話でお問い合わせください。電話 3642-5099、ファクス3642-4748。24、環境講演会、2月27日日曜、生き物の未来を守る世界の取り組みを学び考える、世界地域と市民の役割。名古屋で開かれた生物多様性条約締約国会議 COP10 で愛知目標が定められてからおよそ10年が経ち、今、新しい世界目標づくりが進められています。世界の最新の動きを学び、生き物の未来を守る私たちの行動を考えます。日時、2月27日日曜、14時から16時。場所、江東区文化センター6階、第1から第3会議室、東洋 4-11-3。対象定員、中学生以上、会場35人、オンライン、ズーム30人、区民を優先し抽選、当選者にのみ2月中旬頃までに通知、オンライン参加の方にはメールで通知、費用無料、締め切り日、2月15日火曜必着。申し込み、はがき封書等に、1、氏名、振り仮名、2、住所、3、電話番号、4、講演会名、5、年齢、中学生は学年も記入、を記入し、郵便番号 135-0052、塩見 1-29-7、エコックル高等へ、郵送または窓口で、9 区ホームページからも申し込みか、オンライン参加希望の方はホームページからのみ受付。問い合わせ先、エコックル高等、電話 3644-7130、ファクス 3644-7135、オンライン参加に関する問い合わせ先、NPO 法人ネイチャーリーダー高等、E メール info@nlkota.sakura.ne.jp25 公開講座チャイコフスキーの魔法3月13日日曜日本を代表するバレエダンサーが登場日本を代表するバレエダンサー新国立劇場バレエ団プリンシパル米沢由衣さんをゲストにお迎えし、指揮者でピアニストの富田美里さんがピアノを弾きながら、世界中で愛されているチャイコフスキー作曲のバレエ音楽の魅力についてお話しします。日時、3月13日日曜、14時から15時30分。場所、森下文化センター、森下 3-12-17、定員100人申し込み順。費用800円。区民は600円。申し込み。2月10日木曜10時から電話で森下文化センター。電話 5600-8666。ファクス 5600-8677。26。江東区文化観光ガイドがご案内。イベントツアー、江戸の行楽、梅見三昧、2月24日木曜から26日土曜、オムライ、墨田区の香取神社と亀戸天神社で梅の香りと姿を楽しみ、梅屋敷跡で江戸時代の梅見を忍ぶなど、梅三昧の街歩きを楽しんでみませんか。日時、2月24日木曜から26日土曜、3日間、確実10時から2時間程度、雨天決行。集合、東武亀戸線オムライ駅改札前、10時集合。ガイドコース、東武亀戸線オムライ駅集合。宮本児童遊園、オムライ香取神社、梅屋敷案内板、伏見稲荷神社、亀戸天神社、亀戸梅屋敷、解散。対象定員、2時間程度の街歩きができる小学生以上の方、各回30人。抽選、結果は2月17日木曜までに連絡。1組3人まで。小学生は要保護者同伴。費用500円、保険代ほか、小学生無料。締め切り日、2月10日木曜必着。申し込み、往復はがきに、1、参加希望日、複数日の申し込み不可、2、申し込み者氏名、申し込み者、同行者を逆にしての重複申し込みは無効、3、住所、4、電話番号、5、同行者氏名、2人まで、を記入し、郵便番号 135-0016、東洋 4-5-18、江東区産業会館内江東区文化観光ガイド事務局江東区観光協会内へ。なお、返信用にもご自分の住所氏名を忘れずに書いてください。詳しくは電話でお問い合わせください。江東区観光協会ホームページからも申し込みか。電話 6458-7410、 ファクス 6458-7420、ホームページ https://koto-kanko.jp27 高等カレンダー2月1日から28日省エネルギー月間16日 J アラート全国一斉情報伝達試験28世帯と人口。令和4年1月1日現在。世帯、 276,477世帯、前月比プラス16世帯、人口525,952人、マイナス10人、住民基本台帳人口、男258,679人、マイナス46人、女267,273人、プラス36人、外国人住民数、内数、男13,967人、マイナス14人、女15,308人、プラス7人、面積 43.01 平方キロメートル、変更前 42.99 平方キロメートル、中央防波堤埋め立て地の埋め立て工事一部竣工に伴い面積地が変更となりました。以上で江東区声の広報令和4年2月1日号を終わります。